今週元気です。心配しないでください。今週もいっぱい歩きました。そして抗がん剤が順調にいってますので、本当にみんな皆様の祈りありがとう。ほんでちょっと始まる前にちょっと話したいなと思うのは、どうして僕こういうお話しするのかっていうのをちょっと説明したいなと思うんですけれども、説教作らないとあかんから作るとかそういうんじゃないんですね。来週もなんか出さないとあかんなとか、そういうんではなくて、どうしてこんなメッセージができるっていうと、聖書勉強するのはもともと好きやからとか、そういうのではなくて、若い時に、もう本当に自分は、迷子になってるなって、もう自分は、もう溺れそう。どうしたらいいのかわからない。そのような心があって、そして今度はいろんな友達とかと相談したらこんな悩みがあるんだけれどもって、やっぱりこの友達がこんなこと言うし、この友達また違うことも言うし、本当に人間の知恵に呆れた。もう嫌になった。この人はこれを言ってんだけど、あの人はこれを言ってて、私はどうすればいいのって、そのような、もう限界っていう気持ちになって、ですから、もともと本読むこと好きではないような人です。そして勉強もあんまり勉強しないような、どっちかというと走り回ってバイク乗るとか、そういう人だったんですけれども、結局そのような心だったので、しょうがなく探し出した。真実は何ですか？そして私がどうやって生きればいいんですか？悩みにぶつかった時にどうしたらいいんですか？もう本当に知りたいんですって。それだけではなくて、自分の心の中でいろんな傷がある。そしてそれがどうしたらいいのか。もう忘れようと思ってても、なかなか忘れられない。どうやってこれを吐き出せばいいのか。自由になれればいいのか。それが30年前にずーっとあって、それがずーっと続いてたから、今日の話も、できるようになりました。そして今日のテーマ、先週も、チャイニーズチャーチでこの話をしたんですけれども、今日のテーマは、成長の壁になっている問題、ぶち破るには、どうしたらいいんですか。成長の壁があって、なかなか変わらない。しんどい。どうしたらいいのかわからない。祈ったんだけれども、何も変わらない。その場合どうすればいいのかって皆様と考えたいと思います。そして今週も、来週も、それを考えたいと思うんですけれども、まず先週の話、ここでできなかったので、ちょっと簡単に説明したいと思います。その悩みをずっと30年前から持ってて、いろんな問題があるんだけれども、どうやってこの問題から解放されるのかなと思ったときに、一つ聖書の中でパターンが気づいたんですね。そしてそれは、奇跡を経験する人っていうのは、もう素晴らしい解放を経験するような人、自分の壁を潰して、そして新しい世界に案内するような人っていうのは、心の中で熱意がある人なんですね。情熱があるんですね。しつこいんですね。神様って、助けてって。そしてイエス様の伝道を見てたら、街歩いてて、結局、癒された人たちっていうのは、やかましい人たちだったんですねって。もうイエス様って、助けてって。そして、大きな迷惑をかけて、もうイエス様を追いかけて、そしてイエス様と何が欲しいんですかって、目が見えるようになりたいんですって、そして癒される。ですから、自分の人生の中で壁があって、もう10年前と変わりがないわと思ったり、そのような悩みがあるんだったら、そのような心、熱意のある、神様、助けてって、神様、あなたのこと知りたいって、あなたの声を聞きたいって、そのような、ものがあると、神様は奇跡的に働くんですね。そして、このようなクリスチャンが非常に多いと思います。そして、真面目に生きている。 そしてね、ちゃんと正しいことをやってるんだけれども、そのどうしてその真面目な行動をとっているというと、動機は怖いから、失敗したら怖いから、周りの人をどう思うか怖いから、その怖いっていうものが土台になってるんですね。ですから真面目に生きてるんだけれども、ちゃんとクリスチャンとしてちゃんとやってるんだけれども、奇跡がないんですね。なぜ言うと土台が外れてて、この社会から来た恐れっていうものがあって、だから真面目にやってる、怖いからって。けれども奇跡を経験したかったら、その怖さを置いて飛び込んで、どうなるかわからないけれども神様助けてって、そしてこれがやってみる、できるかどうかわからないけれども神様を信じてこれをやってみるって、そのような危険な道を選んでしまうと、今度神様が、あ、この人助けてあげないと大ピンチになるなと思って奇跡を送ってくれるんですね。ですから私たち、そのような情熱を育たないといけないんです、心の中では。それでもともと私はそういう人じゃないんですね。ぼーっとして一日中テレビを見るような人なんです、私は本当は。そして休みの日があったらもう昼間まで寝るとか、そのような人は、もともと私そういう人なんですね。ですから奇跡を見たかったら、そういう熱意を作らないといけない、自分の中では。そして先週話してたんですけれども、まあ簡単に言いますと、それを作るには、まず、神様、私はあなたのことを知りたいんですっていう祈りなんですね。あなたを知りたいんですって。そしてあんまりどっちかというと、正直にその知りたいという気持ちもあんまりないんです。ですからその知りたい気持ちも与えてください。知りたいんです。そしてその知りたいという気持ち、祈りたいという気持ち、聖書読みたいという気持ち、それも送ってくださいって、そのような祈りも大切だと思います。そしてもう一つは、二番目は、そのような熱意を持った友達を作る。毎日暗い否定的な人と一緒にいますと、自分も溺れます。ですから、本当に前向きな、いろんな壁を倒して、乗り越えたような人たちを友達にする。そうすると、それが自分の人生に漏れてきて、影響されて、そして自分もそのようになれるんですね。多くの場合、こういうパターンが見えてるんですけれども、誰かが実家に住んでて、そして親の方からいつも否定的なことを言われて、そしてその子供がもう35歳なのになかなか成長できないって。そして結局環境がダメなんですね。信仰のある、熱意のある前向きな環境じゃないので、ですから変われないんです。縛られてるんですね。そしてその人が今度は引っ越して、例えば、寮に入ったり、なんか別な環境で周りの人が励ましてくれるような人が入ってくると、あっという間に成長が始まってくるんですね。解放されるんです。自分の性格も変わってくるんですね。ですから私たちの選んだ一番大事な友達っていうのは非常に大事なんですね。そして KBF この神戸に来た頃、最初の3年間何にもいいことがなかったんですね。一つの理由は仲間がいなかった、応援してくれてる人がいなかった、落ち込んでる時に励ましてくれる人がいなかった。ですからとうとうこれじゃ何もならないなと思って、神様、もうそのよう何でも言えるような前向きな友達を与えてくださいって、そうすると自分の熱意っていうことを育つことができるんですね。そして最後はやっぱりね、声を出して神様に祈ることなんですね。神様に助けてって助けてって、まあ、静かに祈ることもいいんだけど、大きな声で、去年私がすごい祈りしてしまって、今でも影響されているんですけれども、いつ間にか再び歩き出して、そして雨が降り出して、そしてとうとう夜になって、神戸マークが見えるんですね。とうとうそこについてしまったんですね。 その時に私大きな、誰もいないから大きな声で祈ってて、そしてその時に私が口からこれが出てしまったんですね。神様、私が殺されてもいい、日本少してって、大きな声で神戸マークの横に立って雨の中で叫び出したの。それが言ったから、ふわーっていう力がぶわーって私の中に流れていったんですね。ですから口に出して祈ること、恥ずかしかったら、周りを見て誰もいなかったら口に出して、神様助けてくださいって、私このような壁にぶつかってるんだけれどもって、そしてそういう熱意、そのような人は奇跡を見る可能性が非常に高いんですね。そしてちょっと復習として、どのような壁私たち人間を経験するのかってちょっと話したいと思うんですけれども、まあ人によって違いますね。そして一つは、例えば繰り返し同じ失敗してる人たち、またかーって、もうこれやめると言ったのにまたやりだしたわーっていうような、いつ私が変わるんだろうって、私がもう癖になってるなーってやめられないって、そのような壁っていうのあると思います。もう一つは不健康な人間関係なんですね。そしてこの良くないような関係が持ってるから自分が成長ができないなーっていう、多くの人がそれに悩んでるんですね。もう一つは、嫌な仕事なんですね。この仕事が嫌いで私には向いてないけれども借金がある、ですからしょうがなく働くしかないっていうような辛さ、これがいつ終わるんだろうっていうような、もうこんなもうしんどい社長もおるし、周りの人も悪口ばっかり言ってるしとか、そのようなことで悩んでる人もいると思います。でもう一つは、これが非常に多いと思うんですけれども、自分の心の中の傷なんですね。そして自分がなんか罪を起こしてしまって、そしてそれがもう10年経ってんのに忘れられない、そしてなんかいいことしようと思ったらブッてまたそれは思い出して、けれどもこれをちょっとこの話も出したいと思います。今週私がインターネットでちょっといろいろ調べてて、YouTube っていうものがあって、そこでいろんなビデオがあって、そして殺人の証を見たんですね。そしてその人はテッド・バンディっていう人なんですけれども、彼は、女性を性的にも残酷して、そして30人を殺したんですね。そしてひょっとしたらまだ全部ひょっとしたら50人ぐらいが彼が殺した可能性があるんですね。そしてとうとう捕まってしまって、そして刑務所に入って、そして裁判官が決めたのはもう死刑っていうことになって、そしてその刑務所でチャペル時間があって、そしてそのチャペルの時間に一応出ることになってて、そしてそこで福音を聞いたんですね。そこで素晴らしいお知らせが聞いてて、自分が罪人だっていうことを告白すれば、そしてイエス・キリストが十字架であなたの代わりに罰を受けたことを信じるだけで救われるって聞いたんですよ。そしてその牧師さんを呼んでて、けど私みたいな人はどうでしょうかって、イエス様は罰を受けたんけれども、50人分の人殺し、それでもカバーできるであろうかって、そしてその牧師ができるって言ってくれた。その程度の犯罪を起こしてても、自分の罪を告白すればあなたが許されますって。ですから彼が泣きながらその牧師さんと自分の罪を全部神様の前で告白して、そしてイエスさんは主として受け入れて、そしてまあ、インターネットで彼が殺される前の明るい表情で天に行ってしまったんですね。ですから天国で すごい真面目な人がいるかもしれないけれども、そのような清められた 人もいます。ですから皆様の罪、30人殺したことある方手を挙げてください。ここにはいません。ですから自分の小さな罪を手放しなさい。許されています。罪を告白してて神様にちゃんとそれを言ってたら許されています。主として受け入れるんだったら許されています。ですからそれをもう手放しなさい。もう終わったことですので、そのような壁もいろんな人が持ってるんですね。なかなかね手放せないっていう人、そしてまた僕も今それとかあの病気っていう人もいますね。そのような壁もいますね。ですからいろんな壁があるんですけれども、その壁から解放されたかったら、まず第一さっき言ったように熱意っていうものが大事なんですね。それ育てていくね。恐れてあの人がどう思うかとか、それじゃなくて、あの周りのプレッシャーに負けるんではなくて、けど私はもうイエス様を信じます、助けてって、助けてこうどうしたらいいか分かりませんって、そして声を出して、誰もいないとこ、お風呂の中でもいいから、誰もいなかったら、けれどもそうやって神様に叫んでください。そのような雰囲気になると神様は寄ってくるんです。それで今日2番目に、話したいのは、その今の問題から解放されたかったら自分の大事な心の準備があるんです。解放されるための心の準備なんですね。そしてその心の準備というのは、解放されたかったら今問題があるのに神様の喜び、英語で言いますとジョイを経験しないといけないんです。今ジョイを、問題があるのにジョイをしっかり持たないといけないんです。そして御言葉はフィリピの4章の10節から13節にあるんですけれども、読んでくれますか。
ピリピ人への手紙4章10節から13節を読みします。私のことを心配してくれるあなた方の心がこの度ついによみがえってきたことを、私は主にあって非常に喜びました。あなた方は心にかけてはいたのですが、機会がなかったのです。乏しいからこういうのではありません。私はどんな境遇にあっても満ち足りることを学びました。私は貧しさの中にいる道も知っており、豊かさの中にいる道も知っています。また飽くことにも飢えることにも富むことにも乏しいことにも、あらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。私は私を強くしてくださる方によってどんなこともできるのです。
この御言葉の中で大事な教えがあるんですけれども、あの場所まで解放されてあの場所に行きたいなと思うんだったら、じゃあ今の問題の中で神様の喜びを経験しないといけないんです。そしてそれができなかったら自分の腐った心がその場所に案内されてても、結局自分のもう腐った心をそのまま行ってしまうと、今度その環境も腐ってしまうんです。ですからまず自分の問題の中で神様の上位、神様の喜びを経験しないといけないんです。育たないといけないんですね。それで今は、って思ってる人がいるかもしれません。上位？私、こんなことあったのに、もうこんな大変なのに、上位ってどうやって経験するのでしょうかって今考えてる人がいると思いますけれども、一つは大事なのはその上位の意味を気づくことなんですね。上位とハッピーが全然違うんです、意味は。そして日本語でも上位フル朝日とか上位とか、いろいろ上位が出してるし、けれども、そのもともとその聖書的な上位とハッピーは全然違うものなんですね。昨日もアキちゃんのハッピーバースデーってみんな歌ったんですけれども、ハッピーっていう意味はね、ハップっていうのはハプニン にも使ってるんですね。事件、ハプニング。ですから、ハッピーっていうのは、環境がいいから嬉しいっていう意味なの。ね。ケーキが出て、そして友達歌ってくれてるから、環境が気持ちいいから気持ちいい。それがハッピー。ハップっていう意味が、運。運がいい。運がいいから、このケーキに当たったんだっていう。それがハッピー。けれども、ハッピーっていうのは、非常に不安定な気持ちなんですね。なぜ言うと、ケーキ落としてしまうと、ハッピー。ハッピーはその瞬間消えていくんですよ。非常に、そして、ハッピーバースデーの次の日は、普通にしないといけないから、誰も何も言ってくれてないし、ですからハップが消えてしまうんですね。ハッピーが消えてしまうんですね。ですから、神様の約束の中では、私を信じればハッピーになりますよっていうとこどこにもないんですよ。ハッピーとジョイが全然違うんですね。ジョイっていうのは、心の中にある平安で、どうしてかというと、神様と愛の関係を持ってるから、平安があるんです。ですから、ジョイっていうのは不思議なもんで、一番大変な時に、一番苦しい時に、経験することができるんです。それはジョイなんですね。そして、すべてを神様に任してるっていうような心なんです。もう本当にもうあとは何もないって、私の人生はあなたの御手にあるっていうようなほっとした平安っていうものが、それが聖書的なジョイなんです。そして、ですから私が本当にジョイを経験した時っていうのは、もちろん礼拝の中でも経験したこと、さっきもちょっと感じたんですけれども、私本当にジョイを経験した時っていうのは、一番最低な時経験したんですね。一つ最近は、手術受けた後なんですね。手術受けた後でもう本当にもう地獄みたいな大変なことで、そして私が何もできなくて、そして今度はもう歩けないし、もうチューブがあちこち入ってるし、そしてその時に看護婦さんたちが私の体を赤ん坊みたいに拭いてるんですよ。本当に恥ずかしい。若い女性なのに、僕が赤ん坊になってしまって、体をもうプライベートの場所でも拭いてるんですよ。もう、そしてその時にもう神様全部あなたにも委ねますって、もう祈りながら、安定、喜び、上位が感じたんですね。もう体がめちゃくちゃ痛いのに、もう恥ずかしいのに、なんてもないんだけれども、ただ残ってるのは、このジョイ。神様いるんだ。私を愛してくれてるんだって、その安心感。それは非常に大事なんです。そのようなジョイ。そして、それを私たちを大事に、持つことは大切なんですね。ピリピの4章の6節から7節、上位はこういうもんではないかなと思うんですね。ピリピの4章の6節から7節、
お読みします。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば、人のすべての考えに勝る神の平安が、あなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。
うん。もう一度読んでください。
はい。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば、人のすべての考えに勝る神の平安が、あなた方の心と思いを、 キリストイエスにあって守ってくれます。
だって6節見ればわかるんですけれども、大変なことに巻き込まれた時に上位を経験しているから、この病気のまま一生でいいんですとか、そういうんじゃなくて、ちゃんと祈ってもいいんですね。助けてくださいとか、結局環境が悪いんだけれども、その環境が好きだっていうものは上位じゃないんですね。けれども神様と愛の関係が持ってるって、それを大切にしてくださいという意味なんですね。ですから辛かったらもうどんどん祈ればいいんですけれども、その辛い中で喜びを見つけないといけないんです。その上位を見つけないといけないんです。それができなかったら次の解放の場所まで神様が案内することができないんです。独身だったら、結婚したら喜び、上位を経験すると思ったら、そうではなくて、独身として喜びを見つけないといけないんです。そうすれば今度結婚の中で上位というような結婚になるんです。けれども間違えて今はハッピーじゃない、結婚したらハッピーになると思ったら大間違いね。その人と結婚したらやっぱりその人の癖とか鈍いとことかいろんな嫌なものがあるから、結局もともと上位がなかったら結婚してても上位がないっていうことになってしまうんですね。ですから私たちが次の神様用意してくれてる祝福された場所に案内されたかったら、私たちが変わらないといけないんです。上位を育てないといけないんですね。箴言の3章の5節読んでくれますか。
お読みします。心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るな。あなたの行くところどこにおいても主を認めよ。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。
おって詩編の37と23節と24節、37の23、24
お読みします。人の歩みは主によって確かにされる。主はその人の道を喜ばれる。その人は倒れても真っ逆さまに倒されはしない。主がその手を支えておられるからだ。
イエス様、主として受け入れ信じているんだったら、今の大変なことが神様の導きなんです。本当にイエス様主として思っているんだったら、この大変な問題、この悩みっていうのは神様の導きの中に入っているんです。ですからその悩みが正しいとか、それがいいもんだかじゃなくて、神様はちゃんと導いている理由があるんです。その悩みを持ってる理由があるんです。ですから案内されたんですね。ですから今度は私たちがどうしたらいいのかと言いますとね、早くねその理由を見つけて協力しないといけない。早く教えてくださいって、今こんな大変なことあるんですけれども、これ通して私に何を教えようとしているんですかって。そしてブツブツしてたらいつまでも自分の悩みが続く。文句言ったりしてたらもう延長線に入って同じこと繰り返しになるから、早く早く神様教えてって、今ちょっと大変ですけど悩んでるんですけれども、これ通して何を教えようとしているんですかって、教えてくださいって。そして今度素直な心でその教えられたことに委ねると、今度早く次の場所に案内されるんですね。旧約聖書の話なんですけれども、前にも言ったことあると思うんですけれども、イスラエルの国がいたんですね。そしてエジプトから脱走して砂漠があって、けれども神様すごい素晴らしい約束してくれて、新しい国をくれたんですね。そしてエジプトからその国まで人間が歩けば11日だけで届くんですね。たった11日だけで。けれどもその人たちが失敗してしまって砂漠に入った時にブツブツ言い出したんです。神様なんでやねんって、こんな こんなもう飯も悪いし、エジプトの方がもういろんな美味しいものがあったのに、ここではもうこれもまずいし、もうこのモーゼもなんかわけわかんないこと言うしとか、そしてもうみんななんかブツブツブツブツが始まって、結局そういう文句ばっかりな心になってしまったから、11日だけで行けたものが40年かけたかかったんですね。40年かかったんですね。僕そんなんや。同じ悩み40年間。いいです。いりません。ですから、もう本当に問題の壁が来た時に、もう早くね、感謝します。ハレルヤ。何を教えようとしてるんですかって、協力したいんですけれども、って、そのような純粋な心が非常に大事なんですね。そうすれば、早く学んで、そしてできるだけ早くそれを通り抜けて、次の神様用意してくれた場所に案内されます。ですから皆様、そのように祈ってください。これ通して、この試練として、この問題として、私に何を教えようとしてるんですかって、早く協力したいので、でそういうような心を持てたら、ポロポロってこんなもんじゃないかなとか教えてくれると思います。もう一つ、この解放されたかったら、今の悩みから解放されて次の神様の用意してくれた場所に行きたかったら、今の祝福を当たり前と思ってはいけません。今の祝福当たり前と思ってはいけません。昨日結婚式のパーティーと結婚式行った人たちが、はい、そしてその後にそのパーティーがあったんですけれども、いろんな美味しいものが出たみたいんですね。そしてけれども、僕は薬飲むときに食べ物食べてはいけないっていうことになってるから、私が食べれる時は6時やったんですけれども、結局みんな食べ出したの何時？もう7時半ぐらいかな。だから完全に食べてはいけない時期になってしまって、ですからみんな食べるのは私を見てました。ええー、なぁと思いながら、もう、うわぁ、みんなと、ケーキも食べてるわとか、見てたんだけれども、それを見てて誘惑はあったんですね。そしてその誘惑は、なんでやねんって。私も食べたいのに、こんなんで、もう、こっちが頑張ってんのになんでやねんとか、なんかそういう、なんか、むって来そうなもんがあって、ですから一生懸命ね、ちょっと待てよ。足がまだある。椅子から立ち上がって歩いて、本当に感謝しますって、まだ使える足があるわって、本当に感謝って、目もある。もう、耳もある。本当に感謝やなって、ずっとそれで、もう絶対その毒みたいな、自分がかわいそうだなっていう、それ本当にもう、ホラー穴に落ちるような毒です。その自己憐憫っていうもの。ですから、そうやってね、本当に感謝の心を大切にすると、それは解放の準備なんです。今感謝ができなかったら、今自分の人生の中で感謝できるものあると思います。どんな大変になってても、できるものが、感謝できるものがあると思いますので、それに集中して、しっかりその感謝な心っていうことを守るって、それを守ってたら、今度、この乗り越えて、この解放の場所まで案内する、可能性が非常に高くなります。本当に私たちがしつこくそれを心の中に守らないといけないんです。感謝が消えたらもう本当にもう力も消えるし、何もかも人間関係も悪くなってしまうんですね。私の家では非常に尊敬している木があるんです。そして昨日も見ててね、参ったなと思ってたんですけれども、私の家の後ろに、3メーターぐらいのブロックの壁があるんですね。 そして大震災の後にその場所に引っ越したんですけれども、その時に私が庭を掃除してて、あのブロックの壁にひびがあって、そしてそのひびの中でちっちゃな木が出てたんです、このぐらいの木。そして私が、こういうなんていうんですか、あれ鎌を持ってシャッシャッシャッってやって、そしてこのぐらいの木やったから、もう一発でシュパンって切り取ったんやな。そしてもうやっつけたと思って、そしてもう頑張って全部掃除して、そして家に入ったんだけれども、3ヶ月ぐらい経ったらね、通ったらね、また出てきてんのよと思って、もう生意気やなと思って、でもうスパンってもう一回切り取って、そしてそれはもう半年ぐらい忘れてしまって、もうやっつけたと思って、けれどまた半年ぐらいその裏のところ通ってみたらね、こんななってんですよ。そしてもうなんやこれと思って、今度はもうこのぐらいの暑さあったから、もう鎌で切れない状態やからね、今度もう大工のね、こういうぐるるって回る機械でシュワーって取ってね、もうやっつけたんですよ。そしてやったと思ってね、2年ぐらい掘ったらね、こんななってんですよ。でまあ怒ってね、今度勝つよと思って、ですが今度もうチェーンソーでね、ブワーって切ってね、そして今度それだけじゃなくてね、プロパンのバンナーでね、ブワーってね、その根を燃やした。もう完全にもう炭だけがピューって出ててね、もう完全にやっつけたと思って、今週見てきたらね、バカでかい木になってんだよ。すいません。参った。けれども、この木から学ぶことはあるんですね。その種が与えられた場所が、ひびの中だったんですね。そして、そのひびの中に入って、ちょっと水分があったから、そこで出てきて、与えられた場所で成長したって。皆さんもそうしないといけないんです。与えられた場所でまず成長しないとダメ。与えられた場所、どんなことあっても諦めない。ですから私が最近がもう人生思う通りにいかないときにね、あの木を見るんですね。今ね、切る勇気がないんですよ。もう負けた。もうだから多分あの木のおかげでね、壁が潰れると、もうこんなでかくなってるから。けれども今はね、もうなんか、もうこの戦いはね、もう白旗上げてね、もう木が勝ったって。それで私たちがそのような心を持った方がいいんじゃないかなと思うんですね。神様は私の人生、この場所を与えてくれた。ですからそこで、もう自己憐憫に落ちたり、ブツブツ言うんではなくて、この場所で、ちょんと本当にもう貧しいとこでも、もう壁のひびのあるとこに導かれても、与えられたものを使って感謝の心を持って前向きになって、そうすれば次のとこまで案内されます。これ非常に大事なんですね。そしてもう一つのポイントなんですけれども、この喜び、どんなことあっても神様は私を絶対見捨てないって、そのような平安、それは私たちの力なんです。そうネヘミヤの8章の10節を書いてあるんですね。今もう読みませんけれども、そこにはっきり書いてあるんですね。神の喜びが私たちの力です。喜び消えていくと力が消えていきます。生きる力がなくなっていきます。ですからこれが非常に大事なんですね。悪魔が私たちの喜びを取ることができるんだったら、何もかも取ることができる。もう私たち何もできなくなってくるんですね。ですからこの私は救われているって、永遠の命が与えられている、どんなことあってもイエス様と共にっていうことを、しっかりそれを持って ってたら、もう解放の道が迫ってくるんですね。これ非常に大事なんですね。私の、仕事のスタートは、毎週火曜日なんですね。火曜日でスタートして KBF の仕事をやって、そしてその、まあ、自分の人生のいろんな大変な悩みとか、もう経済問題とか病気のこととかいろいろ自分の悩みはあるんですけれども、それだけではなくていろんな人の悩みを聞いたり、そしてもう本当本当に大変な人生を経験している人はたくさんいます。で、私がそれを聞いててアドバイスをあげたり祈ったりしてて、ずっとその調子で日曜日まで行ってしまうんですけれども、月曜日になると遊ぶ、喜びを育つ、好きな汚れた穴開いたジーパンを履いて、そしてバイク乗ってドントダムまで行って、ケイタと会って、他の若者と話し合って、そして本当に今生きている、今呼吸ができる、今は、この素晴らしい日を与えられているって、その喜びをの充電の日なんですね。その時は特別に美味しいものも食べる、ちょっとお医者さんの違反でもちょっといいじゃないかと思っていろいろ食べるんです。そしてそのジョイ、自分が神様の傑作で、そして神様が良いプラン持ってるって、どんなことあっても、どんなに病気になっても神様いてくれてるって、その育つ必要があるんです。そうしないと私の力がどんどん抜けていきますね。ぜひ皆さんもそのような、自分のジョイ育ちの日を作って、そうすれば力強く、解放の道、次の場所まで案内される準備になると思いますので、そのようにやってください。ちょっと復習したいと思います。まず第一話したのはこの熱意っていうことなんですね。聖書を見ると奇跡的なことを経験した人たちっていうのは神様に対してそのようなものを持ってたんですね。そしてそれを育つには神様を知りたいという心の叫び、もう一つは前向きな信仰を持った人たちと時間を過ごす、そしてもう一つは口に出して声を出して祈る、声を出して賛美する、声を出すとなんかそういう新しいものを作るっていう力があるんですね。2番話してたのは、新しい場所に案内されたかったら、まず今の大変な問題の中で喜びを見つけないといけない、喜びを育たないといけない、そしてその喜びの心が今持つことができるんだったら、素晴らしい新しい世界を管理する力があるけれども、それができてなかったら自分のモヤモヤな心が自分と一緒にその新しい場所についていくから、その新しい場所もダメになっていきます。ですからそのような喜びを育つっていうのは、喜びを育つ時間を作るのは非常に大事だと思います。そして問題にぶつかった時に、僕一番よく使っている3つの祈りがあるんです。一つは、主、私に何を教えようとしてるんですかって。早く卒業したいので、何をもうね、11日間だけでできるんやったらそれでいいんですって、40年間勘弁してくださいって。ですから早く教えて、これとして何を学ばないといけないんですかって素直な心で聞けばいろいろ教えてくれます。もう一つは、主、私の中で今やってることで、私の行動によってなんか解放のブロックになっているものがあるでしょうかって。ひょっとしたら私の中ではいけないことをやってて、そのいけないことをやってるから次の場所まで案内されないっていう可能性があるので、ですから私がなんか邪魔してますでしょうかと、教えてくださいって、そのような祈りもよく祈ってます。そしてもう一つは、喜びがなかったら結局意味は信頼が薄いんですね。神様に対する信頼してないから、自分で何か解決しようとしてるから 平安がないんですね。ですから神様、私がまだあなたに信頼してない世界があるでしょうか、教えてくださいって。早くそれ、私が気づいたら協力しますので、信頼してないものが何でしょうか、教えてくださいって。早くそれを見つけて、もうそれももう神様に手放して、そうすると成長の道に入っていけるんですね。また来週続きがありますので、これも、今週、やってみましょう。祈ります。天父様、イエスキリストの御名によって祈ります。そしてこの中ではもういろんな壁に当たっているような人がいると思います。そしてなかなか変わらない、自分の性格の中で変わらないものとか、人間の関係の中で変わらないもの、そしてひょっとしたら私みたいに病気な人もいると思います。ですから本当に私たちが、ブツブツなって、もうブツブツして、そしてもう40年間同じ悩みを持つんではなくて、早く早く学んで、どんどんどんどん成長していきますように、どうぞ私たちの心の中に今週働いてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。